それでは、今日の聖書の箇所、先週と同じ箇所になります。ルカによる福音書第1章の57から80節。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々はあなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させてこの子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を変え憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。先週と同じ箇所からの2つ目のメッセージということになります。ここには洗礼者ヨハネの誕生のエピソードと、またその時ですね、父ザカリアが聖霊に満たされて歌った予言の言葉が記されているわけなんですね。この、今日は特にこの後半のザカリアの予言、このザカリアの歌った歌ですね、ここに目を留めていきたいと思うんですが、この歌の最後をザカリアはこういう言葉で締めくくっています。78と79。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。この時ザカリアは明らかに高いところからの光を見ていました。もちろんその光っていうのは物質的な意味での光、太陽の、光ということではなくて、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、彼らの歩みを平和の道に導く光って言われてますよね。つまりそれは結論から言えば神の救いの光であり、さらにはその救いを私たちにもたらすイエス・キリストと、そのキリストが来られるというね、その訪れを光として表現していると言って間違いないことですね。このザカリアの予言の言葉を読むときに、もしかしたら皆さんの中にあれどっかで似たような文章を読んだぞってね、思い起こす人が何人かいるかなとは思うんですけど、旧約聖書の代表的な預言者であるイザヤ書にこの言葉が出てくるんですね。しかも2箇所、第9章まず1節から読んでみたいと思います。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、我らの負う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。 権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威が増し、平和が絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。そしてもう一箇所は、実は今日の礼拝の招きの言葉のところで読んだ箇所でもあるんですが、イザヤ書60章の1から5。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。まあ細かな表現は多少違うところがありますが、ただ中身が語っていることは一つと言っていいでしょうね。この預言者イザヤと祭司ザカリアの間には700年の年月の隔たりがあるんですね。しかし読んでみてもすぐ皆さんもお分かりのように、彼らが聖霊に満たされて語った預言の言葉は全く一つの同じことが、同じ、まあ、内容であったと言って間違いないと思いますね。そこには救いの光、希望の光、そして救い主キリストの訪れが喜びとともに予言されているということなんですね。そして洗礼者ヨハネの父ザカリアはこの自分の歌の中に自分の息子の将来を歌い込んでいるわけですね。自分の子供、まあ、ヨハネですけど、その子供が上から差し込んでくる明け物の光の先駆けになる姿をザカリアは思い浮かべているわけですね。それはちょうど皆さん見たことありますかね。太陽がこう、昇ってくる瞬間、その時太陽のその本体が現れる前に光がパッとこう差し出すわけですよね。その先駆けですよね。海でね、あのご来光を見たことのある人はもう忘れられない瞬間じゃないかと思いますし、あるいはあの高い山の頂上でね、やっぱりこう太陽が昇る瞬間を見た人はやっぱり忘れられない思い出になるかと思うんですが、その太陽が昇ってくるに先駆けてのその光、そのようにしてヨハネが今イエス・キリストの訪れに先駆けて今この地に誕生したんだということです。ザカリアはそのことを見て喜んだわけですよね。76節でザカリアは我が子に向かって、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれるって言ってですね、自分の息子に向かってね、意図高き方の預言者と呼ばれる。意図高きところにいます神様の言葉を委ねられて、その言葉を人々に語る、その我が子に告げる。それはその我が子が告げるものはですね、まさに光の言葉なんですね。神の光の言葉。そしてその光の言葉の内容はどういうことかといえば、ザカリアは主の民に罪の許しによる救いを知らせるって語ってますね。具体的にヨハネが大人になって成人してね、預言者として活躍するわけですが、その時何を語るか、それは主の民に罪の許しによる救いを知らせるんだ、それが光なんだということですよね。そこに我が子の使命がある。そのことがこの父ザカリアを喜びで満たしてこの歌を歌わせている。救いの光はどこに見えるんだろうか、それは罪の許しの中にあるんだってザカリアははっきり確信しているわけですね。そしてその光を待つ思い、待ち望む光を待ち焦がれる真実な思いは、この罪の許しを待ち焦がれる思いと一つになる。光を待つということと罪が許されるってことは一つなんですね。だからこそヨハネはまあ宣教を始まった時に何を語ったかというと、まず一つはここに救い主が、ね、世の罪のために捧げられる、ね、救い主、子羊イエスがここにいるって、ね、イエス様を指し示した。そしてそれと同時に人々に悔い改めて神の国に立ち返りなさい、その悔い改めを説いたわけですね。キリストによる救いと罪の悔い改めっていうのはここに一つになっているということですね。 じゃあこの罪の許し、また罪を許されて生きるっていうその救いっていうのはね、具体的に言うとどういう生き方になるんだろうか、一体罪の許しとはどういうことを意味するんだろうか、私たちが罪許されて生きるということはどういうことを意味してるんだろうか。今日はイザヤ書が多いんですが、同じイザヤ書の第43章の19節にこういうことが予言されている有名な言葉の一つですね。皆さんこれ一緒に読んでみましょうか。一節なので43の19、はい。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。神様は預言者イザヤによって語られました。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。さあ、ここでイザヤが言っている荒れ野あるいは砂漠って、これもちろん文字通りの荒れ野や砂漠のことじゃないんですね。そうじゃなくて、ここで言われている荒れ野砂漠っていうのはある人々のことを指している。じゃあそれは一体どういう人々のことなんだろうか。川が流れなければならないところは、その砂漠は一体どこなんだろうか。一人の神学者がこう言っています。川が流れなければならないところはどこでしょうか。イザヤが砂漠と呼び荒れ野と呼んでいるのは、神が私の選んだ民、この民と呼んでいるユダヤの人々、イスラエルの人々のことなのです。あなた方は心を尽くして私を愛するように、自分自身を愛するように、隣人を愛するようにと神自らが教えられたその民なのです。その神のために砂漠が生じているのです。ではその時イスラエルの人々は愛を完全に忘れてしまっていたんだろうか。家族の愛をも完全に捨ててしまっていたんだろうか。いや、そこに愛はあったと思います。罪というのは愛から遠いところにあるのではない。愛も何も感じ取れないような遠いところ、悪人ばかりの塊があって、そこに罪がある。その罪の救いのために、その罪の許しを実現するために主イエスキリストが来られたなどというわけではないのです。愛を求める、愛に生きる、そこでこそ罪を犯すのです。愛を実践する、そこで私たちは罪を犯すのです。私たちの愛が罪になることがあるのです。だから恐ろしいのです。だから私たちはその罪を悲しまずに折れないのです。だから罪は人間にとって致命的なものとなるのです。クリスチャン時々ね、非常にこう、なんて言うか、ものを単純化しすぎていて、神様を知ってる私たちは愛を知っていて愛の中に生きてるけど、神を知らない人々は愛っていうのは一切わからないんだってね。あまりにも単純明快にこう黒と白を分けすぎてしまっていることがないだろうか。でもクリスチャンである私たち、確かに神の愛を知り、神の愛によって救われている私たちが、しかしその愛しよう、愛に生きようと思いつつも罪に陥ってしまう現実があるってことを忘れてはいけないって、この神学者は言うわけです。それゆえに、だからこそ愛に生きようと思いつつも罪に陥ってしまう、それほど罪って怖いものであり、深いものであり、現実的なものだ。それが私たちの現実ではないだろうかってことです。イエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンとなって、罪許されたクリスチャンは、クリスト者はもう二度と罪を犯さない、もう自分は許されきってしまってる、自分は愛の人間なんだという意識を持って生きるようになるっていうことと違うっていうことです。と思うかもしれませんが、そうじゃない。使徒パウロは自分のことを何て呼んでたか皆さんご存知でしょうかね。テモテへの手紙の第1の1章15節、ここちょっと修法に書くの忘れてしまいましたが、その中でパウロは自分を、私は罪人の中で最たるものですって言ってるんですね。これ新改訳聖書ですと、自分は、私は罪人の頭ですって訳されてます。まあその方がピンとくるかもしれませんね。罪人の親分だって、パウロが昔そうだったって言ってるんじゃないですよ。今もそうだ、かつてそうだっていうことじゃなくて、今まさにまだその罪人の頭なんだ、むしろ今こそそのことをよくわきまえているんだってパウロは言ってるんです。そうしながら、その自分が人々に先立って憐れみを受けている喜びを知っている、 こんな罪深いものが憐れみによって許されて神の言葉を伝える使徒とされた、その恵みによって今自分は使徒とさせていただいてるんだ、私を見てください、ここに神の恵みがあるんです、神の憐れみがあるんです、こんな罪深いものが許されているんです、それがこの私は罪人の中で最たるものですということの意味です。そしてキリスト者は実はそういう意識を持って生きるようになる、それがここで教えられていることだっていうことですよね。キリストを信じた者が罪許されて生きるということはこういうことです。罪の許しによる救いを知るということはこういう悟りを持って生きる者になるということを意味する。牧師として本当に願うのはグレースチャペルに集っている一人一人が本当の意味で、私たちが正しく御心にかなって罪の何たるかを知ってですね、その罪が許されるということはどういうことであるかということを本当に深くわきまえて知ることができるように、そのことを心から願いますね。73節の終わりから75節にかけてザカリアはこう言っています。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しくと。清く正しくってね、なんか道徳の昔のね、なんか教科書に出てくるような言葉として、にも聞こえますけれども、ザカリアは自分の子供ヨハネを先駆者として神の救いが始まるときにイエス様が成就してくださる救いの御業を見たわけですね。その救いの御業がこう目標としているもの、神様がなそうとしているもの、それは何であるかということがここに記されているわけで、こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。ここは皆さん前回のメッセージの中で学んだし、私たちが救われて何をするかといえば恐れなく主に仕えるようになる。仕えるって言葉は礼拝するって言葉でもある。つまりキリストによって罪許されて救われた者は神を礼拝する者になるんだってことですね。だから礼拝してるってこと自体が救われているってことの一つの、証と言ったらいいんでしょうかね、証拠と言ったらいいんですが、当然の帰結としてそうなるってことですよね。そしてもう一つ、生涯主の御前に清く正しくってザカリア、この主の御前に清く正しくってどういうことだろうか。ある人はこう言いました。主の御前に清くとは神の憐れみにふさわしく生きるということである。これはなかなか素晴らしい説明ですね。主の前に清くというのは神の憐れみにふさわしく生きるということだと。このザカリアの予言の中で、あるいはその前に学んだマリアの予言にも出てきましたが、繰り返し語られているのは神様の憐れみなんですね。この神の憐れみにふさわしく生きることである。この神の憐れみはただ私たちを憐れんでくださるということだけじゃなくて、以前に学んだように神の真実、忠実、誠実を表す言葉でもある。私たちを救ってくださるという約束に対して神様が決してその約束を違えるようなことはない、誠実なお方であるということを、そういう意味を持った言葉だって言いましたよね。この憐れみはね、その神の誠実に見合う私たちの誠実っていうのがここに言われている。この清く正しくっていうのはそういう意味だったことですね。清いっていう言葉には神のものになるっていう意味もあるんです。神のものとされる、それが清いっていうことなんですが、神様のものにされたものとして神に見合う清さ、そういうものを持って生きるということですよね。またもう一つのこの正しくという言葉なんですが、当然私たちは誰でもね、正しい、あなたは正しい人間だって言われれば嬉しいものですけど、しかし一方でここが危険なんですが、私たちは正義に生きることにおいても罪に陥る危険性がある。さあ皆さん、そう言って真っ先に思い浮かぶ人々は聖書の中にそうですね、ファリサイ派と言われる人々ですよね。彼らは自分たちは聖書の教えにのっとって正しく生きてるって確信持っていたんです。公言もしていたんです。しかしそのファリサイ法を最も厳しく糾弾したのはイエス様ですよね。あなた方は白く塗った墓だってすごい言い方、怒って当然ですよね、そんなこと言われたらね。なんかそんな傷つけることを言ったのってそういうことじゃないんですね。本当にその本質をついた。そして彼らの問題は自分が罪人であるという自覚がないというところに一番の問題があったんです。 パリサイ派の正しさの中に、その人自身が神の憐れみによって生きているということが見えなくなった。そこにファリサイ派の人々の罪があった。私たちが清く正しく生きるということは、私たちの清さや正しさの中に神様の憐れみが見えてくるように生きるってことです。神様の憐れみがなくては生きていかれないという、そういう私たちの思いが、心が見えてくるってことです。またそれがある意味の証ですよね。証なんていうと、なんか世の光、地の塩にならなきゃならないってね、その思いはいいとしても、なんか立派な人間にならないと証できないんじゃないだろうか、そういう意味じゃ私のようなものが、俺みたいなものが証なんかとてもできないってね、恥ずかしいって思うことがあると思うんですね、クリスチャンね。その恥ずかしいまではいいんですが、その恥ずかしい自分のためにイエス様が来て身代わりになって死んでくださるほど私を愛してくださったんだ、その神の恵みに気づくこと、これが証ですよね。そういう意味ではパウロの言った通りなんです。私は罪人の頭なんだ、そんなにそれほど罪深いものだ、その罪深いものを神が憐れんでくださって、許してくださって、救ってくださって、そして神の御言葉を伝える使徒にまでしてくださった、ありがたいってことですよね。この逆説的なんですが、そこが実は恵みによって生きるということであり、また清く正しく生きるってそういうことなんだってことです。クリスチャンでも下手すると真面目に頑張ってやってるなんて意識持ってるとね、どっかでパリサイ派と同じように自分たちは正しいっていう、そういう罪に陥っていくことがあるんですね。自分の姿を見て周りの人が神の憐れみを見るよりも、なんか自分が裁かれているかのようなね、そういう感じになってしまうってことが、残念ながら悲しいことですが起こりる。でもそれは本当にの意味での清く正しい生き方ということではない。神に仕えるということ、それは神を礼拝するということですが、ファリサイ派のように自分に罪がないと思っているところに、その罪が逆に表されてしまう。人間の根本が歪んでいる姿がそこにある。私たちの罪は愛にも正義にも何にも生きることができない無能力になっているということじゃなくて、神を拝むことができなくなって、神様の憐れみを映すことができなくなっているところに根本的な問題がある。わかりますか皆さん。こんなものをも憐れんでいてくださる、その思いなんですよね。それを失うときに、私は神を証しするものとはなくなってるっていうことですね。それゆえに、そういう根本的なところが歪んでくるところに生まれてくる私たちのその生き方、存在をですね、アウグスティヌスというね、古代の神学者はね、こういう言葉で言ってるんですね。輝ける悪徳って呼ぶんです。輝ける悪徳、まあ、言うなれば罪が輝いちゃってるってことですよね。自分で罪と分かってないんです。そういうことが起こりうる。繰り返して言いますけど、私たちはこういうことを他の人たちを見て言うことはできない。あの人は確かにそうだ、そうじゃないんですね。教会の外の人だけを見て、ああそこも歪んでる人がいるってね、こちらにも歪んでる人がいるとして、こう非難してね、この言葉を語ることはできない。むしろ私たちが礼拝に出て神の御名をこう、神の御言葉を読んでいるところで、神にお仕えすることを求められているこのところで、自分が清く正しくあるのかということが問われている。そして私たちがここに表されてくる自らの罪をまず認めざるを得ない。ああこんな罪人だ。でもそんな罪人を神が愛し許してくださっている、ああ神の恵みの深さっていうものにね、心開かれていくことですよね。主の御前に清く正しく生きるというのは、神の憐れみにふさわしく生きることである。この言葉ぜひ覚えていたいと思いますね。私はこのルカの福音書ですでにマリアの賛歌を読み、さらにザカリアの予言をこうして読んできました。そこでマリアもザカリアもですね、先ほども言いましたが、神の憐れみと恵みを心から褒めたたえているんですね。しかしそれを読む私たちの心は一体どうだろうか皆さん。 もしかしたら私たちの心にはその言葉では憐れみを読み恵みを読んでいながら、そういう恵みがこう全然見えてこないということがないだろうか、その憐れみが見えてこないということがないだろうか、なんで神様は私にそのことを、その恵みを憐れみをはっきり示してくださらないのかというね、そんな嘆きにも似た思いを持ったことはないだろうか。もしそうであるとすれば、私たちはもしかしたら自分はその憐れみにふさわしく生きているのかという、その自らの正しさを厳しく問う思いをどこかで置き忘れてしまってきたということであるかもしれません。私たちは罪の許しによる救いを知らされ、そこでこの罪の深みの中に改めて立っている、自らに気づくときに、ザカリアがここで呼んでいる明けぼのの光とね、呼んだものが一体何であったか、なぜこれほどザカリアが喜びにあふれてこの予言の言葉を語ったかってことを初めて分かるんだと思いますね。ザカリアが待ち望んだ光であるイエス・キリストはすでに来られました。そしてその光は照り始めて、今も照り続けている、繰り返し繰り返し輝いていてください。それがキリストです。第二次世界大戦中のドイツで迫害にあって殺されてしまったボンフェッファーという、ね、有名な神学者がいましたが、彼はクリスマスを待ち望むアドベントの説教の中で待つということの喜びを語っているんですね。待つことを知る者は幸いだと何度も何度もその説教の中で語っている。そして待つことを知らぬ者の悲しみ、不幸というものもそこで語っているんですね。待つことは素晴らしいことだ、そう言っています。もしかしたら私たちはその待つことができなくなってしまっていることはないだろうか。神の約束を待つ、これはある意味では忍耐がいることですが、しかし喜びの幸せの歩みでもあるんです。どっかで私たちはせっかちになっていることはないだろうか。今ここで全て神の御業が見えていないことに不満足をね感じていることはないだろうか。聖書は私たちに希望を教えます。希望、望みを持つということは待つということですよね。神様はザカリアのとこの立ったところへもう一度私たちをザカリアと同じ立場に置かれる、導かれる。暗闇と死の影に住み、平和の道をまだ 見出してもいない、それが自分の立っている場所であると思った時に、平和の道に導かれる自分の姿をそこに浮かべることが初めてできた。そしてその日を思い見て待つことができるものとされている。救いの光はすでに照り輝いています。その光は繰り返し私たちを訪れ、やがて決定的な姿で現れようとしている。この光に導かれた歩みをみんなで一緒に歩んでいく、それが教会ですよね。皆さん、キリストの光、光であるキリスト、そこから来る罪の許しと救いの、その福音の素晴らしさを私たちは本当に悟っているでしょうか。自分が罪人であり、その罪人である自分がこんなにも愛されているというね、その神の憐れみ、神の恵みの素晴らしさを私たちは知っているだろうか。そこからずれていけば、私の信仰の喜びは、また信仰の力は失せていくんです。そこにしっかり立ち戻っていくこと、何度でもそこにこう立ち戻らされていくこと、それがある意味では悔い改めであり、信仰の回復ということであろうかと思うんですね。その主の恵みのもとに改めてこの後聖餐式を行いますが、共に立ち返っていきたいと思います。お祈りします。